聖書をお読みします。最初は旧約聖書詩編の第8編4節から9節までをお読みします。旧約聖書の840ページ。旧約聖書840ページ。詩編第8編4節から9節までをお読みします。あなたの手を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥海の魚海路を渡る者も。と引き続き新約聖書からヨハネによる福音書15章の11節から17節をお読みします。新約聖書の199ページです。新約聖書199ページ、ヨハネによる福音書の15章11節から17節までをお読みします。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。と祈祷を捧げます。天の主なる神様、私たちが今ここで共に礼拝を守るようにあなたに招かれていますことを心から感謝いたします。私たちの賛美をあなたが受け入れてくださいますように。そして私たちがあなたの生きた御言葉に触れ、私たちが慰めと励まし、力と勇気、愛と喜びを得ることができますように。そして私たちが日々力強く御国を目指して歩んでいくことができるように、どうか導いてください。私たち一人一人を顧み、命の糧を与えてください。また私たちがあなたに与えられているものを生かしながら、あなたと共に、また多くの隣人、兄弟、姉妹と共にこの地上での歩みを歩み続けていくことができるように、どうか導いてください。私たちがあなたに常に信頼を寄せ、あなたの知恵と愛に生きることができますように、どうか導いてください。この教会の歩みをどうかあなたが支えてください。この教会に関わるすべての人たちをあなたが導き、 私たち一人一人を生かしてください。そして私たちがあなたに支えられていることを覚え、私たち同士も共に支え合って愛の技を行いながら力強く歩んでいくことができますように。またこの世にあってあなたの御技を明かしし、あなたの宣教の技を果たしていくことができるようにどうか導いてください。さまざまな理由で今日この礼拝に参加できないでいる人たちがいることを覚えます。病の中にあるもの、怪我をしているもの、いろんな理由で得ることのできない人たちがいると思いますけれども、それぞれにあなたの顧みを豊かに与えてください。またここに集うことができた私たちを含め、すべてのものにあなたが豊かな祝福を与えてください。そして私たちがあなたに生かされていることを覚えながら、感謝を持って新しい一週間を力強く歩んでいくことができるように導いてください。世界中にある教会の宣教の上にあなたの力を与えてください。あなたが生きて働いておられるということ、あなたがこの地上に本当に平和を望んでおられるということ、そのことを教会が力強くそれぞれの地域にあって語り伝えていくことができますように。また実際に愛の技を行いながら平和への歩みを具体的に進めていくことができるようにどうか導いてください。この世界の中に戦争、あるいは災害、あるいは事件、事故などに巻き込まれ、あるいはさまざまな理由のために困難な状況に置かれている人たちがいることを覚えます。理由もないのに不当に取り扱われたり、差別されたり、あるいは生きていくことはさえ困難であるような、そういう人たちがいることを覚えます。どうかあなたの顧みと導きとが豊かにありますように。また私たちがそういった一つ一つの問題を共に力を合わせながら克服し、平和な、そして共に生きる交わりをこの地上に作り出していくことができるようにどうか導いてください。今この礼拝に招かれていますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ある海外の小説家が、人間は軽い方がいいのか、それとも重い方がいいのかということを論じている文章を読んだことがあります。これは半分冗談ですけれども、天使のように自由に空を飛び回りたいと考えるならば、軽くならなければならないのかもしれません。軽い方が軽快で、機転を利かせ自由に動き回れるということになりそうです。ダイエットをする人たちもいます。でもちろん軽い方がいいというふうに考えてのことだと思います。軽い方がいいというものはたくさんあります。病気は重いよりも軽い方がいいです。車のハンドルは重いよりも軽い方が便利です。私たちの心も重いよりも軽い方がいいし、罪も重いよりも軽い方がいいと言えます。でしかし、軽いということには逆に華奢で、風が吹けばすぐに飛ばされてしまうと、軽いというのは頼りがいのないことだと、そういうふうに考えることもできます。で一方、重いということは、しっかりとしていて周囲の動きに惑わされない、頼りがいがあるということだと考えることもできます。しかし重いものは動きが鈍く飛び上がることができない。でそれどころか重さのためにますます深みに沈み込んでいくという、そういうイメージもあります。 私たち人間の存在のことを考えるとどうなのでしょうか。命というものは、人間の存在というものは軽い方がいいのでしょうか、重い方がいいのでしょうか。皆さんはどう考えられるでしょうか。聖書によれば、人間の命、人間の存在というものは重たいものだということができます。聖書の中には、人間の命は重たいとか、人間の存在は重いものであるとか、そういうふうに直接的に書かれている箇所はありません。でしかし、先ほどお読みしました詩編の8編にはこう書かれています。人間という存在は神様の御手の業であると。そして神様は人間に御心を止めてくださると。人間のことを顧みてくださると書かれています。で、そこには神様は人間を神にわずかに劣るものとして作られたと。そして栄光と意向を冠としていただかせ、神様が創造したすべてのものを治めるようにと足元に置いてくださったとも書かれています。私たち人間は神様に作られた、創造されたものであるということを聖書は繰り返し語っていると言えます。人間は神様になることはできません。でもその人間を神様は御心に留め顧みてくださるのです。私たちは神様にわずかに劣るものとして作られ、そしてそういう私たちというのは神様にとって重たい存在であり、私たちはその神様のもとに重たい存在として生かされているのだと考えることができます。で、そういう人間の存在というものが軽くなりつつあるというのが現代という時代であるとは言えないでしょうか。例えば企業などで、それぞれの役職にある人たちが、それぞれの仕事をしていると思いますけれども、でもその人がいなくなると企業が潰れてしまうと、あるいはぽっかり穴が開いてしまって誰もその空白を埋めることができないということはありえないのではないでしょうか。でもちろん企業などでも生き残りのために一人一人が個性を発揮して仕事をするように求められているという場合もあると思います。でもそういう場合であったとしても、それは企業全体の利益を求めてのことであり、たとえその人がいなくなってもすぐに穴埋めできるようにあらかじめ備えておくというのが大多数の企業の経営方針なのではないでしょうか。同じ地域とか同じマンションとかアパートに住んでいても、ある人がいなくなっても誰も気づかないということがあります。いわゆる近所付き合いというものが希薄になっている、あるいはなくなっているというのは、これは決して大都会だけではなくてどこにでも見られる現象なのかもしれません。それでも、例えば私がこの夏まで住んでいた宜野湾市では、誰かが亡くなると朝早く公民館の有線放送で誰々が亡くなられましたと通信でお知らせしますと、葬儀はどこどこでというようなアナウンスが流れます。地域の人々にとって自分たちの近くに住んでいる人が亡くなるということは、それは周囲の人々が知るべきこととしてと放送されたりするわけです。でもそういうことさえ必要なくなっている、必要としないと、必要ないのではないかという、そういう意見もたくさんあります。いろいろな場所で人がまるで 一つの部品のように扱われているのが現代社会であると言えます。自動車の部品の一つの調子が悪くなればすぐに新しいものと交換すればそれで元通りになります。そのことで誰も痛むわけではありません。また壊れていなくても調子が悪くなりそうだというような場合にはその部品をあらかじめ交換しておくということもできます。でそのように私たち人間もある人が使い物にならないと判断されれば他の人に交換されていくというようなそういう社会の中に私たちは歩んでいます。人間関係が希薄になっているというのはこれは社会現象なのかもしれませんけれどもそれだけではなく私たち自身の生き方の問題でもあります。私たちは私たち自身で自分の存在を軽くしてしまうこともあるのではないでしょうか。なるべく自分のことは自分ですると、人に迷惑をかけないと、人に世話にならないと、人にあれこれ気遣ってもらいたくないと、でそういう生き方を突き詰めていくと、人との関わり、心と心が通じ合うような人間の関係はなくなってしまいます。なるべく人と関わらないで生きる方が良いという生き方を続けると、確かに他の人に迷惑をかけることがなく気が楽かもしれませんけれども、自分の存在が他の人にとって何の関わりもなくなってしまうと、そういう状況に落ち込んでいきます。年を取って介護を必要とするようになっても、周囲の人たちに負担をかけないようにするということはとても大切なことだと思います。自分にできることは自分でする方が、自分のためにも自分の生命力を維持し、あるいは隠されている力を引き出すためにもとても良いことだと思います。でも私たち人間は誰かの助けなしには生きていくことはできません。そしてお互いに助け合って共に生きていくことはこれは人間として当然のことだと考えられます。で、それは人間というものが一人一人重たい存在であるからです。この人はどうでもいいと、この人は軽く扱っていいというような人は一人もいないのです。負担をかけないようにするというのではなくて、多くの人たちがそれぞれ負担を分担し合って互いに支え合う関係を作ることが大切なことだと思います。で、それは何よりもその一人一人の人間が神様に作られたものだから、神様に生かされている存在であるからです。神様はその一人一人のことを心に留めていてくださいます。その一人一人を守り導いていてくださるのです。主イエスは羊が一匹いなくなっても99匹いるから構わないと、あるいはその一匹の代わりはいくらでも見つかるというふうには考えませんでした。いなくなった一匹を探しに行くというその聖書の例え話のように、主イエスは実際に一人一人を大切にし声をかけ見守っていてくださるのです。その人間一人一人が取り替えることのできない存在であり、大切なものであり、重たいものであるのです。で、教会というのはそのような重たい人たち同士の交わりであると考えることができます。一人欠けても何も変わらないということは教会においては これはありえないことだと思います。教会から一人の人が欠ける、あるいは亡くなる、でそういう時に教会にはぽっかりと穴が開きます。その空いた場所に誰かを入れようとしても、そこには誰も入らない。その空いた空席は空席のままそこにあるというふうに私は思います。そして教会に誰かを迎え入れるということは、教会にを船に例えるならば、その一人のために船全体が沈んでしまうかもしれないほど大きなことだと言えます。それほどまでに一人一人の人間の存在というものは重たいものであるからです。でもその重たい存在である私たちが共に受け入れ合い、共に支え合って神様の前を歩むときに、私たちはお互いに大きな喜びのうちに力強く歩むことができるのだと思います。私たちが共にその大きな存在、重い存在を担っていくときに、船は決して沈没することなく力強く目的地へ向かって滑り出すのだと思います。教会というのは今ここにいる人たちだけの群れではなくて、すでに亡くなった人たちのためにも席が残されている場所であり、またこれから加える人たちのためにも席が用意されている、そういう場所だと言えるのではないでしょうか。私たちは今ここにいて、この世に礼拝を守っているわけですけれども、でも私たちは世代を超えて、私たちだけではなくすでに去っていった人たち、またこれから入ってくるだろう人たちも含めて、神様に一つの群れとされ、そして神様に招かれているのです。で、その人間というのが一体どれほど重い存在であるのかということを、さらに聖書は私たちに決定的に語っています。主イエスはヨハネいる福音書15章の11節以下で、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと語りました。そしてその言葉通りに互いに愛し合って生きるならば、その私たちは主イエスの友であるというふうに語っています。そして13節の部分で、友のために自分の命を捨てるほどこれ以上の愛はないというふうに語っています。そしてそのように語った、語られた、教えられた主イエスこそ友のために自分の命を捨てた方なのです。主イエスは地上で出会った人々を受け入れ、愛し、共に歩もうとされました。罪人を受け入れ、貧しい人々を顧み、共に助け合って生きようとしました。そしてイエスを中心にした、あるいは神を中心にした交わりである神の国をこの地上に打ち立てようとしました。そしてそのような歩みを、自分の命が狙われているからといって放棄しようとはしませんでした。苦難の道であったとしても、十字架へ至る道であったとしても、でも主イエスはその道を放棄せずに人々を愛し通そうとしました。まさに主イエスは自分の命を投げ出してまでも迷っている一匹の羊を探し出し、一人一人の人間を受け入れ、共に歩もうとされました。で、それが主イエスの生涯でした。まあ、つまり私たち一人一人の重さというのは、主イエスがその人一人のために自分の命を投げ出してもいいと考えているほどの重さなのです。というか、私たちと共に生きようとして自分の命を十字架で投げ出したほどの重さなのです。 教会は今日、私たち人間の存在がどれほど重いものであるのかを語り伝えていかなければならないと私は考えています。人間の命が軽視されている時代にあって、人間が一人いなくなっても何もなかったかのように次の日が訪れるこの社会のただ中にあって、十字架の出来事が語っていること、でそれはつまり一人一人の人間が神様に顧みられているということ、神様に愛されているということ、神様にとってとても大切な重たい存在であるということ、でそのことであると言えると思います。そのことを私たちはこの世に向かって語る、そして私自身もそのことを確認しながら歩まなければならないと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たち一人一人のことを御心に留めていてくださいます。あなたは私たち一人一人のことを顧みてくださいます。そのことを覚え感謝します。あなたが私たちを愛していてくださることを覚え、私たちも互いに愛するものとなって歩むことができますようにお導きください。主イエスが人々を愛されたように、十字架にかけられてもなお人々を愛し通されたように、私たちも愛を持って歩むことができますように。重たい存在である私たち一人一人があなたによって生かされ、主イエスによって一つとされ、共に助け合いながら歩むことができますように、どうか導いてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌55番を歌いたいと思います。